定刻となりましたので、2022年度第3四半期決算のオンライン説明会を開始いたします。本日は冒頭約20分間は当社からのご説明、その後質疑応答とさせていただきます。質疑応答は前半約20分間はメディアの皆様から、後半約20分間はアナリスト投資家の皆様からお受けいたします。ご質問は電話会議システムにて受けたまわります。システムのご利用は事前登録が必要となります。ご質問される際は周囲の音が入り込まない場所からのご質問にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。なお、本日戦略的選択肢の検討、また本日公表しました代表執行役の異動について、取締役会議長の渡辺による株主の皆様へのメッセージを決算のご説明に先立ち司会より代読させていただきます。なお、本メッセージはこの後当社ホームページに掲載させていただく予定でございます。株主の皆様へ、取締役会議長メッセージ。東芝の株主の皆様へ、2023年2月9日に公表した通り、当社は日本産業パートナーズなどからの連合から法的拘束力のある提案書を受領し、現在他の戦略的選択肢とともに提案内容を精査しているところです。今後、特別委員会のより直接的な関与のもと、株主の皆様をはじめとした当社ステークホルダーの皆様の利益最大化に向けて必要な交渉を行ってまいります。同時に、当社が本日発表した柳瀬五郎氏の代表執行役及び執行役辞任について当社取締役会として重く受け止めております。なお、本日開催の指名委員会にて、次回開催の定時株主総会に提案する取締役候補に柳瀬五郎氏を指名しないことを決議いたしました。厳しいマクロ環境の中でも当社を支えてくださっている株主、顧客及び従業員の皆様のためにも当社の変革が急務であると実感しております。当社の戦略的選択肢に関する最終的な結論を早急に出し、新たなステージに向けて指導していくことが重要であると考えております。人と地球の明日のためにという経営理念と、誠実であり続けるDo the right thingという価値観とともに、取締役会及び執行部が一丸となり尽力してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。株式会社東芝取締役会議長渡辺明弘、議長からのメッセージは以上でございます。戦略的選択肢の検討プロセスにつきましては、最終的な結論に至った時点で遅滞なく公表する予定であり、本日プロセスに関するご質問につきましては回答を差し控えさせていただきますので、あらかじめご承知おきいただければと存じます。それでは大変お待たせいたしましたが、決算説明会の登壇者をご紹介いたします。代表執行役専務 CFO 平田正義でございます。執行役員財務管理部バイスプレジデント松永康弘でございます。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは2022年度第3四半期決算のパワーポイント資料を用いまして、平田からご説明させていただきます。
はい、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。22年度の第3四半期決算がまとまりましたので、ご説明をさせていただきます。まず3ページをご覧ください。決算のポイントでございますが、大きくは2点ございます。1点目ですが、第3四半期累計の営業損益でございますが、第2四半期でご説明いたしましたように、ハードディスク事業に関する製品保証引当金の計上や市況の急激な変動による影響、プリンティング事業におけるのれんの減損に加え、 第三四半期での発電システムに関わる製品保証引当金などを主因に前年同期に対して減益となってございます。2点目でございますが、22年度通期の見通しでございます。第三四半期の実績を受けまして、営業損益は前回予想から300億円変更し950億円を見込んでございます。また参考値とはなりますけれども、当期純損益についても前回予想からは600億円変更し1300億円を見込んでございます。それでは6ページをご覧ください。損益計算書の全体像でございます。第三四半期累計の売上は2兆3702億円でございまして、為替による影響を含め前年同期に対して151億円、ほぼ横ばいということになってございます。なお、この中には東芝キャリアや中部東芝エンジニアリングなどの連結度除外影響、これがマイナス方向で900億円含まれてございます。営業損益は81億円で、デバイス&ストレージ、エネルギーシステム、リテール&プリンティングなどにより前年同期に対して795億円の減益となってございます。営業外損益の改善はございますけれども、当期純損益は840億円で、前年同期に対して309億円の減益になってございます。なお、この中にはやはり東芝キャリアや中部東芝エンジニアリングなどの連結除外影響マイナス75億円が含まれてございます。7ページは前年同期との営業損益の比較、これの概要でございます。21年度の第三四半期累計実績は構造改革費用を戻しますと932億円でございました。まず右の方をご覧ください。第二四半期実績でご説明いたしましたように、ハードディスク事業の悪化371億円やのれんの減損を主因としたリテール&プリンティング事業などの減益に加え、今回発電システムに関わる製品保証引当金など合計で505億円の減益要因がございました。中央部分ご覧ください。第二四半期実績でご説明いたしました傾向は変わっておらず、素材輸送費高騰などの収益力変動要因がマイナス201億円あり、また将来に向けた成長固定費を140億円増加させていますが、これらは円安の効果155億円に加えて増収による増益211億円で吸収をしてございます。8ページは営業外損益の内訳でございます。東芝キャリア社の売却益を主因とした有価証券売却益919億円などにより合計で1120億円でございました。9ページはフリーキャッシュフローでございます。営業キャッシュフローは半導体不足や一部の部材不動調により売上計上が遅れ、支払いが先行したことによりマイナス569億円となりました。投資キャッシュフローは成長に向けた投資を行っている一方で、有価証券売却によるキャッシュインなどにより302億円のプラス、合わせもってフリーキャッシュフローはマイナスの267億円となってございます。株主資本は1兆1887億円でした。当期純利益に加え、円安に伴うその他の包括損益累計額の改善がありましたが、21年度の期末配当や特別配当を実施したことにより期首に対して179億円の減少となってございます。株主資本比率は 33.9% でございます。ネット有利負債は2111億円の借り入れポジションとなっております。10ページは内訳になりますので後ほどご参照ください。続いてセグメント別の説明になります。13ページご覧ください。エネルギーシステムの内訳です。売上高は4402億円で、前年同期に対して787億円の増収、営業損益はマイナス109億円で、前年同期に対して190億円の減益となってございます。この営業損益マイナス109億円は、発電システムでの東芝プラントシステムにおけるプロジェクトコストの増加や 製品保証引当金の計上などによるものでございます。送変電配電などでは、発電事業における輸送費の高騰及び燃料価格の上昇などによるものでございます。14ページがインフラシステムの内訳です。売上高は4450億円、営業損益は83億円となりました。公共インフラでは社会システム事業で主に部材不足による売上減により減益ですが、鉄道産業システムは産業システム事業で市況の回復により北米での産業用モーターを中心に増収増益でございました。セグメント全体では売上高は円安効果もあり、前年同期に対して284億円の増収、営業損益はほぼ横ばいとなってございます。15ページがビルソリューションです。売上高は3484億円、営業損益は41億円でした。商工機事業では特に国内市場における半導体などの部品不足を主因として減収減益となってございます。また空調事業の売却による連結除外の影響もあり、合わせもって前年同期に対して861億円の減収、138億円の減益となりました。16ページがデバイス&ストレージの内訳です。売上高は6100億円で、前年同期に対して597億円の減収、営業損益は292億円で、前年同期に対して266億円の減益となってございます。半導体は市況が引き続き堅調であることに加え、円安効果の企業やニューフレアテクノロジーのマスク描画装置の販売増により、第二四半期と同様堅調に推移し、営業損益は486億円、 ROS は 15.4% となっています。一方、ハードディスク他はモバイルやデスクトップ用ハードディスクの市場の縮小、ニアラインハードディスク市場の調整、製品保証引当金の増加などを主因として、前年同期に対して減収減益となってございます。17ページの上段がリテール&プリンティングです。売上高は3768億円で422億円の増収ですが、営業損益はマイナス84億円で、前年同期に対して171億円の減益となりました。これはプリンティング事業に帰属するのれんの減損損失206億円を計上したことによるものです。詳細は後ほどご説明をさせていただきます。なお、これを除けば営業損益は122億円で、事業の実態としては堅調に推移をしてございます。下段はデジタルソリューションです。売上高は1589億円、営業損益は135億円となりました。第二四半期に引き続き堅調に推移をしてございます。18ページに受注額と受注残高の3か年の推移を記載してございます。受注高及び受注残高とも、21年度での大型案件の受注により、より前年同期からは減少してございますが、おしなべて堅調に推移をしてございます。20ページご覧ください。22年度の業績予想の説明になります。売上高、営業損益、フリーキャッシュローともに前回予想から変更をさせていただいてございます。売上高、営業損益ともマイナス300億円の変更となります。内訳は10ページ以降でご説明をさせていただきます。また第三四半期の記憶者の持ち分法損益マイナス339億円を反映し、参考値ではございますが、当期純損益は1300億円となる見通しでございます。フリーキャッシュフローは先ほどの実績でご説明した傾向が続いており、800億円悪化をするという見通しでございます。21ページはセグメントごとの22年度の業績予想でございます。右側の対前回予想の列をご覧ください。営業損益はエネルギーシステム、デバイス&ストレージ及びリテール&プリンティングの減益を反映し、300億円変更をしてございます。22ページは 22年度見通しと21年度実績を比較した営業損益の内訳でございます。一番左が21年度の営業損益で、構造改革費用を戻しますと1650億円でございました。まず右の方をご覧ください。ハードディスク事業の悪化マイナス417億円や、のれんの減損を主因としたリテール&プリンティング事業などの減益に加え、発電システムに関わる製品保証引当金など合計で621億円の減益となる見込みでございます。中央部分をご覧ください。将来に向けた成長固定費を340億円増加させておりますけれども、円安の効果や増収益などにより吸収をする予定でございます。なお緊急施策として一部成長固定費を含めて経費の縮減をこの1月から3月の3ヶ月間で実施をしており、合計110億円の改善を果たすべく現在進めているところでございます。22年度の業績予想の主要事業内訳につきましては、アペンディクスの27ページ以降に掲載してございますので、後ほどご参照ください。23ページ以降では第2四半期実績でもご説明しましたが、2点ほど補足をさせていただきます。まずプリンティング事業に帰属するのれんの減損についてですが、24ページに示してございます。第2四半期と同様に第3四半期でも当社の連結子会社である東芝テックの株価下落により減損の兆候を認識し、減損テストを実施した結果、第3四半期で102億円ののれんの減損損失を計上いたしました。第2四半期と合わせて206億円になります。なお減損後のリテール&プリンティング事業に関わるのれんの残高は225億円ございます。この減損処理は米国会計基準に基づく東芝連結上の会計処理であり、東芝テック連結上においては日本基準に基づく均等償却をすでに行っており、のれんの残高は21年度末時点でほぼ償却を終えてございます。続いて記憶者の持ち分法損益についてですが、いつもの表を付けさせていただいてございます。詳細については記載の通りでございますので、後ほどご参照ください。以上で22年度第3四半期決算の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました、
はい、当社からのご説明は以上でございます。1点訂正がございます。スライド16ページにセグメント別 のページがございますが、デバイス&ストレージの内訳におきまして、2022年度第3四半期の売上高6001億円のところ、先ほど6100億円と言ってしまいましたので、正しくは記載しております6001億円となります。訂正させていただき
申し訳ございませんでした。
それでは質疑応答に移らせていただきますが、先ほどお伝えしました議長メッセージにつきましては、現在当社のホームページの方に記載しておりますのでお知らせいたします。それではこの後約20分間メディアの方からのご質問をお受けいたします。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。シャープではなく米印となりますので、お間違いないようにお願いいたします。司会者より会社名とお名前が呼ばれましたらご質問をお願いいたします。また途中で質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。それでは日本経済新聞の八尾様お願いいたします。
日経新聞の八尾です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
すいません、質問にも2点お願いします。一番最初の説明でありましたけど、日本産業パートナーから の提案のことなんですけど、今後の手続きっていうのはどういうふうに検討していって、いつ頃の判断をしていこうと考えられているか教えてもらっていいですか？あともう1点が ハードディスクドライブの落ち込みの話だったと思うんですけど、その落ち込みの理由と回復はいつ頃見込んでいるかを改めて教えてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
はい、ご質問ありがとうございます。日本産業パートナーズさんからはですね、2月9日に公表させていただいた通りですね、提案書を受領しております。現在提案の内容はですね、特別委員会を中心にですね精査をさせていただいており、いつまで続くかというご質問で、だと思いますけれども、ちょっと今の段階でいつまでということはお答えできません。きちんとですね精査をして、ある結論が出た段階では遅滞なくご説明をさせていただく予定でございます。それから、ハードディスクについてでございますが、やはりデータセンター向けの需要がなかなかこのフォースクォーター、まあ、サードクォーター、フォースクォーターでも、回復せずですね、少し思ったより売上が落ちているという状況が続いてございます。回復の時期でございますが、まあ、世の中一般的にはですね、おそらく23年度の、10月から12月期、この辺で底を打つんではないかというふうな話もございますけれども、この辺はもう少し見極める必要があるというふうに思ってございます。以上です。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、ロイター通信の山崎様、お願いいたします。
もしもし、山崎です。
はい、聞こえます。聞こえます。
はい、ちょっと山瀬さん の, この件についてお伺いしたいんですけれども、これ2019年にっていうことなんですけれども、なぜ今出てきたのかっていうのと、あと通報がいつぐらいに来たのかっていうところを教えてください。と、発電システム需要の引き当てのところ、もうちょっとこの中身を教えていただけますでしょうか。以上です。
はい、まず柳瀬氏の件でございますが、適時開示をしている内容、あるいは先ほどですね、取締役会議長のメッセージを代読させていただきましたが、いろいろと通報者保護のですね、観点がございますんで、これ以上のご説明は本日のところは控えさせていただきたいと思います。すいません、ご理解よろしくお願いいたします。それから、発電システムの件でございますが、これもですね、かなり前、20年ぐらい前に受注を取った案件でございまして、売上はですね、2017年ぐらいに立ててございます。で、その当時から若干ですね、品質に疑義ありということで、品質保証引き当て金を取って、いろいろと対処をしてきてございました。それで、技術的な少し複雑なものでございまして、技術的なレビューをずっと続けてきました。それでこの、22年の11月の終わりぐらいにですね、一旦最終的な技術レビューが終わったということで、お客様にとって、あるいは当社にとって一番最良の手段は何なんだろうかという結論を出してですね、そのベースで今回引き当てを取らせていただいたという内容でございます。以上です。
ありました。ちょっと一点だけ確認なんですけれども、その柳瀬さんの件は、じゃあ就任 COO 就任した時はに分かってたか分かってないかっていうのは、ノーコメントっていうことを、
はい、司会から回答させていただきます。本日の適時開示文にですね、執行役就任後複数の通報を受けと記載しておりまして、通報自体は執行役就任後に来たものでございます。
あります。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、共同通信の山崎様、お願いいたします。
もしもし。
はい、
共同通信の山崎です。
はい、
聞こえますでし
ょうか。お世話になってます。
お世話になります。戦略的選択肢の検討の関係で、お伺いしたいと思います。
はい、
9日の公表の通り、その、 ZIP からは提案があったとのことなんですけども、他の陣営から他の陣営での検討というのも進んでいるのか、他の陣営からの検討を待つのか教えてくださいというのが1点と、あとその ZIP の ZIP 陣営の中ではその融資を約束した銀行側が、非上場化後の東芝さんの経営の関与を強めるような条件を出しているというふうに取材で聞いております。そういったその銀行関与について、銀行の経営関与についての所感を伺いますでしょうか。以上2点です。
はい、ご質問ありがとうございます。ですね、他陣営の方々もご興味があるところは検討はしていただいているとは思いますが、今現在はですね、ZIP さんを中心とした方々からご提案をいただいているというふうな状況でございます。それから融資の件でございますが、私ども銀行とは直接やってございませんで、ZIP さんが銀行と交渉されてございますんで、その辺の詳しい内容は私どもでは今のところはですね、存じ上げてございません。特別委員会の方で、情報をですね、入手次第ですね、検討に加えていくというふうなことになろうかと思います。以上です。
ありがとうございます。ちょっと1点目の方で確認でよろしいでしょうか。
はい、
ZIP 案を検討するということだと思うんですけども、 ZIP 案が、東芝さんが受け入れないってなった場合にですね、他の提案というのを待つのか、もうこのプロセス自体が終わるのか、今のところそのどちらで考えていらっしゃるんでしょうか。
はい、今現在ですね、ZIP さんからご提案をいただいているということが事実でございますので、それがどういうふうになったらどうなるという、ちょっと仮定の質問にはですね、なかなかお答えをすると混乱を招くと思いますので、これ以上は控えさせていただきます。ZIP さんからご提案をいただいていること、それで特別委員会を中心にですね、内容を精査し始めていることは開示の通りでございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。プロセスに関するご質問につきましては、冒頭ご案内しました通り、現時点で回答できる内容が限定されておりますので、決算に関するご質問でお願いいたします。それでは続きまして日経の堤様、お願いいたします。
日経の堤です。聞こえますでしょうか。
はい、よく聞こえます。
2点お願いいたします。はい、で柳瀬さんに関してなんですけども、
はい、
柳瀬さん、この一連の再編関連 の検討手続きにおいてですね、どのような役割をされていたのでしょうか。加えてですね、今後この手続きにですね、今回の辞任、の影響っていうのはあるのでしょうか。1点目です。2点目、ちょっと細かいんですけども、決算資料からですね、22ページ の、 特別委員会関連費用のところですね、これは金額の変動、11月時点の前提から の金額の変動について、ちょっともうちょっと背景教えていただけますでしょうか。以上2点です。お願いします。
はい、まず柳瀬氏の件でございますが、執行役 CEO でもございますし、もう一方で取締役でもございます。そういう意味ではですね、この、プロセスのですね、中に、相対的には入って、ある一定の役割は果たしておりました。ただ柳瀬氏がもちろんですけれども、ほとんど全てをやってたわけではなく、複数の人間のチームでやってございますんで、このプロセスには特段影響はないというふうに考えてございます。それからもう一つの件は、じゃあ松永さんの方。
はい、特別委員会関連費用の件、ご質問でございますけれども、 本件につきましては当初想定よりもですね、戦略的選択肢の検討プロセスに時間を要しているという状況にございまして、その状況を踏まえた上で今年度の見込みを修正させていただきました。以上です。
あ、ごめんなさい、当初想定より、時間がかかっている一方で、すみません、費用が、減るというのは、ごめんなさい、どういう、ロジックになっているんでしょうか。すみません。
はい、なんていうんですかね、固定報酬と成功報酬みたいのがございまして、プロセスがダウンするとある一定のまとまった金額をお支払いするというふうな契約になっているところもございますんで、今のところですね、時期的に考えて、3月末までにお支払いをするということにはなかなかなりにくいんではないかという想定のもとにですね、一旦費用を外させていただいております。
よくわかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、ブルームバーグの古川様、お願いいたします。
はい、ブルームバーグの古川です。聞こえますでしょうか。
はい、よく聞こえます。
ありがとうございます。すいません、非公開化を含む、戦略的選択肢のところで、ちょっと大きく一点お願いします。実案をこれから精査するとのことでしたが、東芝側が最終決定をしなければいけないと考えている期限はいつなのか、ということを教えていただきたいです。仮にその来期も接種をしていくとなると、例えば財務面で、どれだけ経費が追加でかかるとか、株主総会の運営がちょっと難しくなるとか、事業面にも影響が出てくるものなのか、平たく言うと来期まで協議が続くと、どんなことが困るのか、あるいは、特に困ることはないのかということを伺いたいです。よろしくお願いします。
はい。何か将来方向が不透明な状態というのは、全てのステークホルダーの皆様にご心配をかけ続けるということでございますんで、なるべく早くですね、きちんとした形にするのが、ベストだとは思ってございます。ただ、経費がどれだけ追加にかかるかとか、あとは株主総会を目指してとかですね、そういった短期的な日限でですね、本件決めていただくような内容ではございませんので、特別委員会を中心にですね、きちんと精査をさせていただいて、取締役会で、結論を出していくというプロセスをきちんと日限とは別にですね、進めてい、くという方向で取締役会は動いていると思います。以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、 NHK の島井様、お願いいたします。
NHK の島井と申します。聞こえますでしょうか。
はい、よく聞こえます。
あ、すいません、ちょっとプロセスの件で恐縮なんですが、聞く2点伺わせてください。まず先日9日に提案が受け取られたことは前日公表されているかと思うんですけれども、日向さんご自身はその提案についてまず受け取られご覧になられたのか、伺えればと思います。でそれにもし感想があれば細かい詳細のところは構わないので一言何がいただけたらなというのが1点と、あとで今後具体的には特別委員会取締役会で議論も観点からの議論、どんな議論が交わされることを期待されたいか、執行の立場からお願いできればと思います。
はい、ご提案をいただくまでのですね、DD のプロセス等々ではですね、私を含めて財務部門を全面的に、かなり時間を費やしてですね、ご説明をさせていただきました。それで9日に受け取った内容はですね、基本的には特別委員会が精査をする内容でございますので、もう正直申し上げまして私は見てございません。それから特別委員会並びに取締役会はですね、やはり東芝のすべてのステークホルダーの利益につながるような結論をですね、きちんと私が希望するまでもなくですね、出されるというふうに思ってございます。以上です。
例えばなんか事業やあるいは株主の、還元とかそういう観点から何か言えることは何かありますでしょうか。
いや、本日のところは特に私の方からはございません。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。 ここで英語チャンネルの方からのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。英語チャンネルの方でご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それではご質問がないようですので、再び日本語チャンネルの方に戻ります。それでは、朝日新聞の杉山様お願いいたします。
あ、朝日新聞の杉山です。聞こえてますでしょうか。
はい、よく聞こえてます。
ありがとうございます。すみません、いくつか前の質問の特別委員会関連費用の件でお尋ねします。まず成功報酬の関係もあって時間がかかっているので今回額が減っているという説明があったんですけれども、ということを裏返すと今年の3月までに何らか結論を出すという方向で考えていたというふうな理解をしてよろしいでしょうか。これがまず1点です。
はい、当初はですね、できる限り早くということで、一応の区切りということで今年度末3月末までという方向で進んでいたことは、そういうご認識で結構だと思いますけれ、思います。
ありがとうございます。あともう一点、すいません、プロセスに関連でしますが、今回もハードディスクの関連の市況の悪化などで、前回予想よりも下げたりとかしていらっしゃいますけれども、こうしたその業績が悪くなってしまっていることに関して今後戦略的選択肢を議論する上で何らか影響は与える可能性はあるのでしょうか。お願いします。
はい、短期的にはもちろんいろいろとご心配をおかけ、するようなことになって大変申し訳ないとは思ってございますが、戦略的選択肢はですね、短期的な話というよりも、将来の東芝の企業価値をということでございますんで、そのあたりはですね、必要があればですね、執行サイドから候補者の皆様方にですね、要請があれば再度いろいろとお答えをしていきたいと思ってございます。
すいません、再度お答えをしていきたいとおっしゃったのは現状であったりとか財務上の現状についてさらに説明をしていくということで理解してよろしいでしょうか。
ご依頼があればですね、この決算発表はですね、はい、この3時まで、はですね、東芝の社内非でございますんで、どなたにも、ご説明を差し上げてございません。ですんで、もし、ご説明をということならば、当然、ご説明を差し上げる必要があるというふうに思ってございます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございました。それでは続きまして毎日新聞社の中島様お願いいたします。
毎日新聞の中島と申します。聞こえておりますでしょうか。
はい、よく聞こえます。
ありがとうございます。
はい、
戦略的選択肢の検討の件で恐縮なんですけれども、ZIP 案に関しまして、TOB 価格が2億円程度というふうに報道されていますが、この価格について何か、ご感想をお持ちでしたら伺いたいと思います。これ1点目です。よろしくお願いします。
いや、特に私の方からお答えする感想はございません。
はい、承知いたしました。あと今回、中間決算から続いて の見通しの引き下げとなりますが、株主への還元方針として、これも、配当成功 30% 以上実現というふうにされておりますが、何かこの方針ですとかに変更が生じることはございますでしょうか。
はい、二級決算の時にもお示ししてございまして、今回もですね、単身の中に、期末配当の予想を書かせていただいてございます。70円ということで書かせていただいてございます。この配当額は変える、つもりは現時点ではございません。
はい、承知いたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。他にメディアの方からのご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではちょうど20分となりましたので、メディアの方からのご質問を終了させていただきます。
続きまして、これよりアナリスト機関投資家の方からのご質問をお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。 それでは日本語チャンネルの方、ご質問のある方は米印の後に数字の1を押してください。はい、シティグループ証券江澤様、ご質問お願いいたします。
はい、シティグループ証券江澤と申します。2問お願いしたいと思います。一つは JIP に関して、一つは業績に関してです。JIP に関してお伺いしたいのは、優先交渉権、独占交渉権というのを JIP さんに、与えて、それでこう提案を待ったという、法的拘束力のある提案を待ったという形だったと思うんですが、この優先交渉権というものはもともと12月末までの期限だったものが1月末までに延期されて、さらに2月3日まで延期されてというふうに推移したと報道されているような気がするんですけども、これは事実なのかどうかということ、および今後 JIP の優先交渉権というのはいつまで継続されるのか。で、先ほどちょっとコメントを平田さんされてましたけども、優先交渉権が切れたら他の提案も受けるっていう手はずになるのか、それとも現時点でも他の提案なんかも受け付けたりしているのかというところを教えてください。これ1問目です。お願いします。
はい、ご質問ありがたいんですが、ZIP さんとの対応は特別委員会中心にやってございますんで、正確には私個人としてはですね、ZIP さんに優先交渉権を持っていただいていたという認識はあまりございませんで、いろいろな候補者の方々に、我々財務部門としてもですね、ご質問があれば公平に DD に対応してきたという認識でございます。ですんで、なんか優先交渉権がいつ切れるとか切れないとか、そういう話ではないと私は思ってございますけれども。
わかりました。他の提案者や候補者からもこう問い合わせなんかがあれば、その開示可能な範囲で財務なんかの問い合わせには答えているということですね。
はい、
ありがとうございます。もう一つは業績に関してなんですが、スライドの22番の、修正要因についての階段チャートで、収益力変動要因の内訳を吹き出しで紹介いただいているんですけども、これのそれぞれの項目のですね、新年度を回復に向かっていく増益要因になっていきそうな気がするのが結構あるんですけども、これ4級までの見通しだと素材輸送費高騰なんかは結構厳しい状況が続く計画で今回組まれていますけども、一部の素材価格が値下がりしたり、輸送コストが、今頃多分新年度の価格交渉してるんじゃないかと思うんですけど、そういった交渉で輸送コストは減額できる見通しが出てきたり、そういった新年度のこう変化というのは見通せているものは何かありますでしょうか。で、加えて高精査等のところはですね、4級の計画で結構増益に大きく貢献することになっているんですけども、これ の, 理由をご解説いただければと思います。お願いします。
はい、ありがとうございます。おっしゃるようにですね、素材の、値上がりが一時的に、かなり高原状態でこれ以上はというところで若干値下がりしているものもあろうかと思いますし、輸送費なんかも少し緩まっているのかなというふうに思います。我々そういったことを踏まえてですね、来年度の計画をですね、足元がですね、やはり我々が予想している以上にですね、事業環境を悪化してございまして、数字に表れてきてございますんで、年末ぐらいからですね、具体的に来年度以降の計画をですね、今全社挙げてレビューしているところでございますんで、レビューが終わりましたらまたご説明をさせていただきます。それから4級でですね、高精査のところで去年よりは良くなるということで少しご心配いただいているのかなと思いますが、これ2級の時にもご質問ございましたように、前年度でですね、土壌汚染とかですね、そういった引き当てがございまして、今回はそういったものが基本的にはないということになりますんで、ここに出ている200億円程度の改善はですね、 去年悪化があったものが今年はないということになりますので、あまり大きなご心配いらないのかなというふうに思ってございます。
承知しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、UBS 証券安井様、ご質問お願いいたします。
はい、ありがとうございます。 UBS 証券の安井でございます。私は3問、質問がございます。今回営業利益300億円、減額されました。で、プレゼン資料に22ページに一過性要因と出していただいております。今回の減額 と、今年度の出来上がりとして、一過性要因621億円は今年限りで終わると考えてもいいかどうか、単純に考えると来年の予想を考えると950-620がスタートと考えていいか、まずこれ1点目確認をさせてください。
はい、ご質問ありがとうございます。621億円はですね、大きなものは一つはリテールプリンティングのところでですね、のれの減損が生じてございます。もちろんご説明させていただきましたように、あと200億円ほどですね、のれは残ってございますが、今ここに来てテックの株価も順調に回復しているというところでございますんで、これは正直わかりません。4級あるいは来年度、テックの株価がどう触れるか、あるいはそれだけではなくて為替の動向、それからテックの中のですね、 MFP と POS の、事業計画がどういうふうに変化するのか、こういった複合的要因でですね、のれんの減損額が決定していきますんで、ないとは言い切れませんが、今年はかなりテックの株価がいたずらをしたのかなというふうには思ってます。それから、もう一つ大きなものは発電システムの、引き当てでございます。これもですね、もうかなりというか、もうほとんどピンポイントで特定のお客様の特定の場所の話でございまして、その他にはそういう、問題は起きてございませんので、基本的にはですね、この621億のところはですね、来年度は、相当程度改善をするというふうに思ってございます。あと一つだけですね、ここに、空調事業などのですね、連結除外の影響が入ってございますんで、この部分についてはですね、もう空調事業がいなくなってしまうんで、この部分は落ちていくとは思います。以上ですが。
はい、ありがとうございます。続いて、フリーキャッシュフローの方ですが、今回営業利益300減額されて、フリーキャッシュローマイナス800、減額されております。で、フリーキャッシュフローに関して、今回減額された要因と、来年度、どれくらい、一過性に22年度通期で一過性的にフリーキャッシュフローが悪化した要因に何かあるのか、それが、23年度に向けて改善する要因として何か考えるべきものがあったら、訂正的でいいのでコメントいただければと思います。これ2点目です。
はい、ありがとうございます。一つは、申し訳ないんですけど、収益性が起こっているということでですね、キャッシュインが思ったほど入ってきてないということがございますけれども、基本的にはですね、言い訳にはなってしまうんですが、やはり3級あるいは4級でですね、半導体不足あるいは部品の不動調でですね、売上が立たないと、極端に言うと 90% ぐらいの材料は買って、さああと 10% の材料待ちだというところでですね、やはり材料が揃わなくって売上が立てられないと。で、そういった場合にはですね、支払いが今年度先行しておりまして、その分今年度が悪くなり、その回収はですね、もうお客様は決まってございますんで、来年の4月5月6月この第1クォーターあたりでですね、売上が立って、その後回収は入ってくるということでございますんで、それが約半分ぐらいはですね、800億の半分ぐらいはですね、来年度改善要因になるのかなと思います。それから、 特にまあエネルギー関係あるいはまあ社会インフラでも少しありますけれども、例年ですとですね、このフォースクォーターあたりにですね、前受け金をいただくというパターンがございましたんで、それをまあ200億程度見てございましたが、今のところはですね、今日のところ、今日現在のところはですね、ちょっとまだいただけるような状況が見えてきてないんで、一旦これは落とさせていただいてます。ただ、これもですね、前受け金がいただけないとしてもですね、受注案件はですね、ある程度見えてございますんで、来年度以降のですね、まあ来年度以降に前受け金をいただくか、あるいは普通に前受け金をいただかなくても、売上再建の回収が起こってくるという状況でございますんで、まあ合わせ持って、どうですかね、600億円程度ぐらいはですね、来年度にリカバーできるというふうに今のところは考えてございます。
ありがとうございます。で最後はですね、キオクシアの件でございます。本社、持ち分持たれております。で、米国企業との統合という話も出ておりますので、本社としてのこの持ち分の、価値の考え方ですとか、保有の仕方、もし、コメントできる範囲で、コメントあれば、幸いです。以上であります。
はい、ご質問ありがとうございます。これもなかなかご説明しづらい話ではございますが、キオクシアのディールが固まった段階で、まとまった数年前の段階でですね、もう一人の大株主様との株主契約がございまして、基本的には、我々の方としてはですね、キオクシアの動向には、コメントしないと、経営には参加しないと、いうことになってございますんで、ちょっと我々の方から申し上げることはございません。ただやはりハードディスクと同じようにメモリーの指標もだいぶ今悪い状況でございますんで、その辺のところは客観的にウォッチをしていきたいというふうに考えてございます。以上です。
従来までは上場させるという方針だったと思います。でここに変化があるか、他のオプションを取る可能性はあるかということに関していかがでしょうか。
それもですね、筆頭株主さんがお決めになることでございますんで、この場では、私から言及することはございません。
かしこまりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございました。続きまして、SMBC 日興証券、吉住様、ご質問お願いいたします。
SMBC 日興証券吉住と申します。本日はありがとうございました。ご質問2問、お願いいたします。
はい。
発電システムの、引当金なんですけど、こちらは3級3ヶ月だけで135億円計上されたという理解でいいのかという確認と、そうしますと、その引き当て除けばですね、発電システムって50億円ぐらいの増益になってたのかなと思いますので、これ、その引き当て金除いた部分がどんなふうな、収益の出方をして、それがどういう要因によって出てるのかというのを、コメントいただければ幸いです。これが一問目です。
はい。ご質問ありがとうございます。発電システムの引き当てにつきましては、3級のみで、今回の第3四半期決算で引き当てを取ったという状況でございます。なので、先ほど、平田の方からもお話ありましたように、本件は、特定のお客様の特定の案件ということで、今後特に発生する要因はないということも踏まえですね。で、先ほどご質問いただきましたように、金額についてはそういった金額になってございますので、一定の収益性を維持できているという理解をしてございます。以上です。
承知しました。はい。ありがとうございます。では、2問目なんですけども、先ほど委員会の、費用ですね。特別委員会の費用で、成功報酬のってお話があったんですけども、これはすみません、ちょっとご説明いただけないかもしれませんが、どういったインセンティブで成功報酬が出るような仕組みになっているかというのは、ご説明いただければ幸いです。こういった戦略的選択肢を決めることが、それで成果ということなのか、何か株価が引き上げるようなインセンティブが働くような設計となっているのか、 何かこうコメントいただけますと幸いです。よろしくお願いします。
はい、ご質問ありがとうございます。ご想像のようにですね、ちょっとこの場で私がご説明できるような内容ではございません。まあ、一般的にこういうディールがあると、まあ、いろいろなインセンティブが考えられると思いますんで、特段突拍子もないようなインセンティブではないということだけご理解いただければと思います。以上です。
どうしました。どうもありがとうございました。以上です。
ありがとうございました。続きまして大和証券大川様、ご質問お願いいたします。
お世話になっております大和証券の大川です。私の方から質問3点お願いします。まず1点目が半導体事業についてお伺いさせてください。3クォーター単独のところがですね、こう社内計画費としてどうだったのか、でまた今回ですね、40億円ぐらい営業利益下方修正されておりますので、まあ、ここの背景もですね、合わせて教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、私の方からお答えします。半導体についてはですね、全般的には好調ではございますが、パワー半導体、ディスクリート、そういったところはですね、非常に好調でございますけれども、一部ですね、やはりうちの会社も民生用をやっているところがございまして、日給のですね、11月に見通しをお知らせしたときよりもですね、そのあたりがですね、若干下押しをしているということで、少し半導体、落ちているところがございます。それから為替もですね、あの時は140円の前提でちょっとやっておりましたけれども、今130円ぐらい、まあ4級もですね、今130円でやろうとしてますんで、若干そういった下押し要因もございます。以上です。
ありがとうございます。2点目が影響増減益のところについてお伺いさせてください。今回、高精査等のところですね、全体から2クォーター時点の見通しと比べて72億円ほどですね、下方修正されていますので、まあ、そこの背景ですね、教えてください。よろしくお願いいたします。
どこだ。はい、すみません、ちょっとお待ちください。
ご質問ありがとうございます。対前回で72億というのは、高精査等の悪化の部分のことかと思います。で、こちらの方については、ちょっと一部で低収益な採算性の悪い案件が見込まれたというようなこともございまして、そこの部分で若干下押し要因があるということで、対前回、高精査等で悪化しているという状況がございます。
すいません、補足しますとですね、あと大きなものはですね、今、松永が説明した内容も若干ございますけれども、大きなものはですね、先ほどちょっと半導体の需要が、特に民生用が落ちているということで、後工程の他社さんに予約していたものがあってですね、我々使わなくなったんで、ちょっとキャンセルフィーを払わなきゃいけないというふうな事象もあって、その分が悪くなっていると。いうこともございます。以上です。
わかりました。ありがとう、ご丁寧にありがとうございます。ちょっと3点目がちょっと柳瀬氏のところについてお伺いさせてください。ちょっとお答えづらいかもしれないんですけども、取締役については留任するということなんですけども、これ取締役会は出ないということで認識でよろしいでしょうか。ごめんなさい、そこだけ確認させてください。よろしくお願いいたします。
取締役はそのまま続けるというふうに聞いてございますが、取締役に出るとか出ないという話は申し訳ございませんが、私の方では聞いてございませんし、認識してございません。すいません。
わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本日英語チャンネルからご参加の投資家アナリストの方いらっしゃいませんので、最後に日本語チャンネルの方お一方、お受けいたします。東海東京調査センター石野様、ご質問お願いいたします。
ありがとうございます。聞こえておりますでしょうか。
はい、よく聞こえてます。
ありがとうございます。私の方からちょっと細かいことや恐縮なんですけども、いわゆるハードディスクドライブの事業をサードクォーターとこのフォースクォーター、改めてこういうふうにどういうふうに、まあ、今後の回復踏まえて見ておられるのかという点と、ニューフレアテクノロジーの 貢献度が高まっているようなご発言がありましたので、そちらの内容について、恐縮ですけど、教えていただけますでしょうか。
はい、あのハードディスクにつきましてはですね、少し冒頭どなたかのご質問があってお答えを差し上げたんですが、やっぱりデータセンターの需要がいつ回復するのかというところがポイントになってこようかと思います。一応ですね、世の中の見立て、そちらの方がお詳しいのかもしれないんですけれども、いろんなところから聞いておられると思うんでですね、今年の12月ぐらいにはですね、そこを打ってそれから回復していくではないかということでですね、我々も今それに向けて対応をしているところでございます。それからニューフレアテクノロジーについてはですね、おっしゃっていただいたように、かなり好調です。ですんでですね、今後も堅調に受注は続き、売上も立っていくというふうに思ってございます。すいません、雑白ですけど以上です。
ニューフリアの場合は利益の貢献度はかなり、そういう意味では半導体占める割合の中で上がってるんでしょうか。
はい、売上の貢献度も徐々に上がってますんで、利益の絶対額という意味でも上がってございます。
はい、すいません、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは終了時刻となりましたので、以上で本日の説明会を終了させていただきます。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。